して、それでは尾崎先生より手を大きく開いてと題しまして、説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日の新約の聖書箇所は、端的に言えば、命の与え主である主イエスを門前払いにした人々が、その大いなる罪に気がつかないまま、そのイエスを嘲笑い、その後主イエスの正体に気づいて恐れ驚き我を忘れたということであります。つまり人々は主イエスの存在を実に軽く見ていたのです。確かに主イエスはこの時方々で奇跡を行い、重い病の人々を治してきましたので、彼は能力のある優れた医者のようには見られていたでしょうけれども、社会的に見れば一介の旅回りの渡世人に過ぎなかったのでありましょう。もう自分たちの役に立たないのならばさっさと縁を切った方が、何の支障もないですし、その方が今後の面倒にもならないだろうなどと思って、人々は主イエスを追い返そうとしたのかもしれません。私たちは今解き明かしたようにこの聖書箇所を理解していたでしょうか。実は私自身も今回この聖書箇所を黙想していくうちに、今申し上げたようなことに気がつきました。これは憶測に過ぎませんが、皆さんも私のようであったのではないでしょうか。この主イエスを追い返すということは、私たちが命を受けられなくなる実に的外れな大きな罪であります。しかし私たちはそんな大きな罪を目の当たりにしても気がつかないような実に鈍感な存在になっています。今日の聖書箇所を読んでも、その大きな罪に気がつかない理由というのは、一つはそこに記されています言い回しにあるでしょう。五章の35節、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう。日本語では謙譲語というのでしょうか。こんな低調な調子で言われれば、私たちはすぐに騙されてしまうかもしれません。この言葉はあたかも相手を立てているように聞こえますが、実はこういった人々の本心は、ただ言葉を取り繕って体よくイエス様にお引き取り願おうというのが実のところだったでありましょう。元のギリシャ語ならもう少しストレートに言ってまして、先生、あのお嬢さんは亡くなりました、あなたはもう悩まなくていいですよと、もうちょっと素直であります。これは口調にもよるでしょうから、この時のこの情景をありのままに再現することはできませんけれども、いずれにしましても指摘できますことは、この時もはや人々は主イエスを必要とはせず、自分の思いや考え、そして計画により頼むことに切り替えたということであります。現代は自己愛性人格障害の時代だと言われます。この自己愛というのは人間が生まれ持つ性格ですので、それはもうアダムの昔から あったでしょうが、現代はそれが高じてしまっていると言いますか、蔓延していまして、しかも医者による確たる治療法もないようですので、実に悩ましい事態となっているように思います。この自己愛というものは誰一人逃れることができないことで、自己愛が増長し、自分をひたすら褒め称えるようになると、私たちは周りから切り離されて孤独な世界へと陥ってしまいます。私たちは私たち自身を褒め称えるよりも、主イエスを褒め称えることの方が全く幸いであります。私たちが褒め称える先がどこにあるかということはとても大事なことであります。今受洗を考え、神の民の一員になることをお考えの方は、ぜひ一日も早く受洗されますことをお祈りいたします。洗礼を受け、聖餐を受けることによって、私たちは心から、そして体を用いて、主イエスを褒め称えることができるものへと変えられます。私たちを悩ませる自己愛、自分を褒め称えることの辛さから逃れていくには、教会につながり、自分自身が主イエスのものとなることが大事です。クリスチャンになれば、私たちは人の死に際しても、その時に臨んで手を大きく開いて主イエスをお迎えすることができるようになるでしょう。人はこの地上での生涯を終えて、天の父なる神の御元に挙げられます。そして最後の時に入れられます神の国を待ち望んでいますが、その歩みは今のこの地上での歩みに続くことであります。私たちはできるだけ早い時から主イエスと共に歩まされる方が幸いであります。ただし主イエスに出会うタイミングは人それぞれで、それがいつ訪れるかは人にはなかなか計り知ることができません。今日この説教を聞いている方々も、いろいろと主イエスについて思いを巡らしておられることでしょう。命の与え主、人は死んでも生きる、その命を与えてくださるのが主イエスであります。まだ信じておられない方は、ぜひ日本語の謙譲語の世界をしばし離れていただきたいと願います。この時お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうと人々が言ったのには、これからは自分たちのしきたりによって葬儀を取り行うから、あなたの出番はないですよという拒絶の意味合いもあったでしょう。主イエスがいない葬儀というのはどういうものでしょうか。その一端が38節に記されています。人々が大声で泣きわめいて騒いでいると記してあります。ここでは個人との別れに際して雇われた泣き女や泣き男の泣き声も響き渡ったことでしょう。当時の葬儀ではこのような職業的な泣き女や泣き男を雇うのがしきたりだったのです。 クリスチャンなら主イエスにある慰めや喜びを知っていますので、その深くて静かな慰めによって本当に癒されることができます。しかし主イエスを知らないならば、やはりこのような泣き女泣き男を雇って、その場限りの慰めの場を演出するしかないのかもしれません。主イエスは少女の手を取って、タリタクムと言って少女を起き上がらせられました。それを見た人々は驚きのあまり我を忘れたと記してあります。この人々の驚きというのは、先週嵐と大波を一声で沈めた主イエスの出来事と重なってきます。あの嵐の時も主イエスは弟子たちに、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われました。そして今日は街道庁に向かって、恐れることはない、ただ信じなさいと言われました。実は主イエスが人々に伝えたかったのは、この恐れることはない、ただ信じなさいということだったでしょう。主イエスは人々の前で奇跡を見せられましたが、その奇跡に人々が驚き心騒がすことを主イエスは本意としませんでした。主イエスはただ人々が主イエスこそを恐れ、主イエスを信じる確かな信仰を持つことを願ったのです。ですから主イエスはこのよみがえりの奇跡のことを誰にも知らせないようにと厳しく命じられました。人々が主イエスの奇跡を見たと言って浮かれ騒ぐことを厳しく戒められたのでしょう。そして代わりに人々に食べ物を少女に与えるようにという、誠に現実的で日常的な指示を人々に与えられたのです。私たちは街道長ヤイロの家で行われていたこの葬儀の席でのこの主イエスの出来事から多くを学ぶことができるでしょう。私たちはこの世的には全ての終わりであり、永遠の別れであるかのように思われがちな、この地上での死という出来事が、それがただ私たちの思い込みによることであるということを、今日の聖書箇所から主イエスによって教えられるでしょう。さて私たちは主イエスに向かって決して拒絶せず、手を大きく開くことの喜びと救いとを知らされましたが、この手を大きく開くという言葉は今日の旧約聖書の箇所から取ってきたものです。旧約聖書では手という語句は神様の救いの御手、万能の御手といった意味合いも込められていて、大変頑蓄のある語句であります。貧しい同胞に私たち人間が手を大きく開いていくということは、神の救いの御手が実際に差し伸べられて、この世で神の救いが一つ一つ実現していくという意味合いが読み取れるでしょう。私たちは貧しい同胞を見捨てず、彼らに必ず与えなさいと主なる神は言われます。そして与えるときに未練があってはならないと言われます。与えるときに未練があるという態度には、今日の新約聖書の箇所で人々が 主イエスから受け取ることを遠慮したという態度に共通する心境が伺えます。つまりどちらも主イエスのことを思わず自分の思いや考えや計画により頼むことに切り替えているということであります。7年目の負債免除の年が近いから今は貧しい人に与えるのはやめておこう、延期しようという考えは全く自分の側の計画であり、目の前の困っている貧しい同胞の姿を見ていないということでしょう。このような私たちの態度を主なる神は罪に問われると聖書には記されています。まず自分ありきの現代に照らせば、そのようなことで罪に問われればたまったものではないと多くの反論が寄せられそうでありますが、私たちは努めてこの聖書の言葉を聞いて肝に銘じる必要があることでしょう。私たちはこの貧しい同胞を見捨てず、彼らに必ず未練なく与えなさいという御言葉を単なる人間的な道徳的考えとして受け取るのではなく、主なる神の優れた喜びに満ちた私たちへの戒めと受け取った方が良いでしょう。そのことは次のようなことからも伺い知ることができます。申命記15章8節、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさいというふうに、必要とするものという語句が記されております。いかがでしょうか。私たちが人に何かを与えるときに、彼が必要とするものを知るということが一番難しいのではないでしょうか。つまり私たちは他の人の思いや考えを知り尽くすことはできませんし、できるだけ必要とされるものをおもんばかってそれを選んで与えているのです。現代の人ならそれならばお金という便利で万能なものを与えれば一番無難でよろしいのではと思われるかもしれませんが、主なる神の御心はそういうことではないのです。相手が本当に必要とするものを与えるには、その相手のことを絶えず覚えて祈っていることが不可欠であるでしょう。例えば目の前に3日間も飲まず食わずの人が現れれば、彼に今必要なもの、すなわち食べ物飲み物を今そこで与えるのは簡単ですけれども、例えば生活困窮家庭と今言われるご家族の子供に何が今必要で何を与えるのが良いかということは、家族関係やまた国の制度なども関わってきていろいろな要素が混在していまして、その生活困窮家族のことをいつも祈りに覚えていなければ、何を実際与えれば良いのかは実に難しいことであるでしょう。最後に主イエスの御言葉を全員で味わいたいと思います。この世では何の後ろ盾も持たず渡世人のようであった主イエスが、実は私たちを統治する王であることを告げ知らせるために、主イエスは次のように言われました。はっきり言っておく、 私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。私たちは主イエスを追い返すことなく、また小さく貧しい隣人を見捨てることのないよう、いつも主イエスの御言葉に聞き従いつつ、手を大きく開いてこの地上生涯を全うしていきたいと願います。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を招いてくださりありがとうございます。私たちがあなたに向かって礼拝と賛美の声を上げていくことができるようにしてください。私たちはあなたを恐れ従っているようで、実はあなたを軽く見て門前払いするような愚かなものです。どうかそのような私たちの罪をお許しください。あなたが私たちに日々恵まれます恵みを、手を大きく開いて受け取ってゆくことができますように。そして私たちが隣人にもまた手を大きく開いて、彼ら彼女らに惜しみなく与えていくことができますように。ことに今この世で打ちひしがれ孤独に悩む方々に、あなたの祝福と恵みが与えられますように、またその御業のために私たちが用いられ、その手を働かせることができますように。世を去ったものと今なお世にあるものを治め守られます主よ、どうか私たちに今は世を去り天に挙げられた方々を思い起こさせてください。あなたはこの地上生涯での最後の時も、また天にある生活の始まりも全てをご存知で、必要な時と場所を備えてくださいます。どうか全能であり命の源であるあなたに、私たちがますますより頼み、全ての人と共に永遠の祝福の御国へと導かれることができますように。ことに天に召され1ヶ月が経った井戸また修兄弟のことを覚えさせてください。彼を祝福し、御国への一歩一歩を豊かにお守りくださいますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。 アーメン。